こんにちは。小さなマーケティング会社を経営するカラビナハート株式会社の森洋平です。変革参謀、当事者が語るリアル。この番組では大手事業会社の経営経験を持ちながら現在経営コンサルタントをされている田村さん、野本さんと一緒に変革をリードしてきた当事者としての視点を持つ二人が企業変革のリアルについて語り合うトーク番組です。今回のテーマはこちら、変革参謀のコミュニケーション術と題して、リスナーさんからのお便りに答えていきたいと思います。直近の回に対する質問をいただいていますので、それに対してお二人に答えていただきたいと思います。まず一つ目、ラジオネーム嫌われたくないプレイングマネージャーさんからいただきました。ありがとうございます。質問内容がですね、部下指導において必須要件ノックアウトファクターの不足を伸びしろと言葉を逃がすのはいらない遠慮だと田村さんの厳しい指摘、耳が痛かったです。遠慮なく事実をしっかり伝えつつも相手の心が折れないようにする配慮とは、具体的にどのような言葉がけや態度を指すのでしょうか。田村さん、これいかがでしょうか。
なんか野本さんマイク持ったけどいいの。
いや、これあれですよね、僕の周りのリスナーからも反響大きかったんですよ。
これ私もちなみにこの社員を何人か持ってますが、この必須要件までまず引き上げてからののぶしろだろうっていう、田村さんのご指摘はなんか耳が痛い、私もこれ心がなんかくわやれてねえんだろうなっていうのはですね思ったんで、ぜひちょっとここは
聞いてみましょう。
はい、聞いてみましょう、はい、よろしくお願いします。
折れないようにする配慮、私はリスナーの方もお感じの通りかなり偏った特殊な人間なので、
田村さんがですね、
はい、はい、なのでその相手がの心が折れないようにする配慮とかなんかとっても苦手なので、あんまりこう答えできるかわからないんですが、まあ、伸びしろダメよっていう話が随分反響を呼んでいるようなんですが、本質的な部分をもうちょっと違う角度から言うと、遠慮っていうのはなんかね、その場の取り繕いなんですよね。今目の前にいる同僚、部下、上司、誰でもいいんですけど、うん、相手を今不機嫌にさせたくないとか、うんうん、今悪い感情を持たれたくないっていう、なんか今だけを見てるとこの遠慮って発生するんですよね、うん、まあまあ当たり前ですけど人間なんでね、うん、でもここで言ってる配慮っていうのは時間軸がもうちょっと長いんですよ、うん、今とかじゃなくてこの人が、まあ、これ例えばご質問が部下指導においてなんで、うん、その部下の方々がじゃあ5年後や10年後どうなっていてほしいのか、あるいは本人はどうなりたいと思っていらっしゃるのか、それをイメージした上でその長い時間軸をこう意識して言葉を発すれば、それは配慮って自然とついてくるはずだよねと私は思ってるんですよ。
なるほど。
遠慮じゃなくて配慮が必要っていうのは、その場の取り繕いではなくって、相手を、まあ、それこそ4次元のファクト把握じゃないですか、歴史とそれから将来、この長い時間軸の中で今を位置づけて今の位置づけを語る、これが僕配慮だと思うんですよね。それがあるとお相手の心って折れないでほしいなと折れないんじゃないかなと思うんですよ。特にプロフェッショナルファームと事業会社でもまた違うと思うんですけど、事業会社の場合などは部下の指導とか、あるいは特にまあ経営層や部長の方々とかって、部下って言ったって部下の方だってその会社に10年20年、いや場合によっては自分より年上の方が部下であるっていうことだって別に今時あまり珍しい話じゃない。その時の配慮ってやっぱ同じだと思うんですよね。長い時間軸を持って、いや例えばその方が過去これまで様々な形で会社に何らかの貢献もなさってきたんでしょうし、そういったこともしっかりと頭に入れた上で、それに対する敬意も持って話すか、単純に今だけを見て話すかの違いがきっと配慮だし、その方のじゃあ5年後を想像して話すことが配慮だし、一方でとりあえずなんかこの方そうは言っても自分より年上だし 社歴も長いし、あるいはそうは言っても10年15年いろんなことをしてきた方だから、機嫌悪くすると仕事やりにくいよな、これ遠慮なんですよね。なのでなんかこの配慮するためにどんな言葉声掛けがとか態度がっていうのをこう明示的に、これを言えばそれが配慮ですっていう言葉や態度ってこう表現することって難しいと思うんですけど、その背景に長い時間軸を持って相手のこれまでこれからの時間軸の中で今を位置づけて語ってると、自然と配慮ってできてくるんじゃないかなと。僕はできてないかもしれませんが、なんかそこがすごく大事なところだなと思いますが、野本さんどう？
そうですね、僕が全部できてたかっていうのは別として、持って帰りやすいように少し今聞きながら整理してたんですけど、言い方一つで受け止め方違うんで、うん、そうですね、いやーマジね、5段階中の下から2番目でマジねだいぶ低い、ありえないかなりやばい
厳しいっす
ね、みたいなことを言うとアウトだと思っていて、うん、まあ下から2番目でしたと。でこれは平均で言うと3番目にこの時期で届いてないっていうのは結構過去の、まあ、同じポジションの人とか見てもレアですと、
うん、
なのでこれを挽回するためにはどうしたらいいっていう、まあ、まずもってはファクトベースでちゃんと話しましょうっていうところと、
うんうん、
あとはなんか自分のついついこう遠慮しちゃって言いたくないことを言おうとした時に余計なこと言いがちなので、そういう感情的なものはなるべく配慮しつつ、感情を出すのはやっぱ配慮の部分で、でもこのままじゃ良くないだろうからこういうことをして挽回していきましょうっていうところまでをちゃんとこうセットにしてあげるといいだろうなと。これ順番間違える人がいるんですよね。そこを間違えないようにして、ちゃんと打開策とか、あなたのために、これ別にポーズを取れってわけじゃないんですよ、うん、その人のために改善策はこうしたらいいと思うよっていうアドバイスまでも含めたり、あとはどうしようか一緒に考えようかっていう寄り添う気持ちもちゃんと合わせてやっていくといいよねとは思います。ただ足りないものを正面に丁寧にでも指摘してあげることっていうのが実は一番の優しさだというふうに思っていますんで、なんかそういうような、まあ逆に皆さんこれ聞いてる方でよかった、自分がこうやったらうまくいったみたいなのは送ってほしいですけど、ぜひですねそれを伝えることから逃げないっていうのと、配慮を最後の方に添えてその改善に向けて一緒に頑張る姿勢を見せるっていう、まあ、そういうのをやってもらえればいいのかなと思いました。
ありがとうございます。私も、はい、部下指導の中で今の感情の出すポイントを後ろにしようっていうのは、すごい刺さったポイントになりました。皆さん、ぜひこれ、できたらなと思います。質問いただいた嫌われたくないプレイングマネージャーさんも、ぜひやってみては、嫌われなくてですね、できるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。じゃあ次の質問行ってみたいと思います。ラジオネーム社長の顔色ウォッチャーさんからいただいてます。野本さんが事業会社に移った際、忖度や社長の顔色を伺うことを捨てたという話がありました。一方で相手を動かすためのコミュニケーションのトレーニングとして、頭の中に相手を召喚しシミュレーションするとおっしゃってました。相手の反応を先回りして考えることと、忖度して発言を控えてしまうことの境界線、これはですねどこにあるのでしょうかといただいてます。確かにこれは難しい、どこにあるのかなと私も思います。野本さん、これいかがでしょうか？
ありがとうございます。僕が矛盾したことを言ってたんじゃないかと思って、うん、今の伺いながらちょっとドキドキしてたんですけど、これ明確で、うん、そういう考えのもとにやっているわけではないものの、これを話した時の状況を整理すると、戦略を立てるとか、うん、事業をこの方向に持っていくっていう時には忖度とかその顔色を伺うっていうことをやっちゃいけないと僕は思ってますと、
うん、
いやもちろんですよ、そのまあ自分が社長じゃなくて社長がいたとして、社長はこの事業をこういうふうに持っていきたいと思っているからっていうのは忖度じゃなくて多分前提条件とかインプットだと思うんですね。いやそれが本当に間違ってると思うんだったら、 クビになってでも僕は止めなきゃいけないと思うんですよ、うん、特に変革参謀なのであれば。ただ自分がこの事業を任せた任されたって言われた時に、こういう事業計画とか戦略にすると所長喜ぶだろうなとか、なんかみんなが喜ぶだろうなって、いや別に喜ばせるために事業やってるんでしたけど、いや喜ばせることによってなんかこうね、特別な利益が外からもたらされてその事業が継続したり、その事業の成功が導かれるならいいんですけど、まあ、必ずしもそうじゃないっていうか、そうじゃないことの方が多いし、その事業を成長させるとか、その事業の価値を出すために本当に必要なものは何か、そしてそれはあなたはどう思うのかっていうところに立脚をすべきであるっていうのが前者の話ですと。ただそれを進めていこうとした時に、所属のスタッフの方々もいれば、協力してくれる横の部署の方もいれば、その計画を承認してくれる上の方々もいるわけじゃないですか、きっと。そこに対して説明を持っていくときに、なんて言うかなとか、いやこれはとあそこの組織の方針からするとちょっと違うこととかって言われそうだな、いやでもこれは絶対にやらなきゃいけないと思ってる、どうするっていうふうに考えるときに、頭の中に召喚をしていきましょうっていうところです。だからすごく雑に言うと、プランニングとエグゼキューション、実行のフェーズでこの使い分けをしているっていうのは、結果として僕のこの間の発言につながったんじゃないかな。
なるほどね。まあ、やっぱここにはでもベース、やっぱノモードさんのコミュニケーション能力とか、普段からのなんていうかコミュニケーションをいかに取れてるかとかっていうのもなんか影響はしますよね。
まあそうですよね、うん、なんか結局僕の場合はやらなきゃいけないこととか、やった方がいいことっていうことを通そうとすると、いろんな人が、まあ、仲いいかどうかとかは別として、うん、いろんな人が何考えてるのかっていうのは把握しといた方が、うん、絶対にやりやすいし、多分それが癖になってるんで、うん、いい悪いは別としても、あこの人はこういう考えなんだねとか、うん、あこの人はこういうところでスイッチ入るんだとか、なんかそういうのは常に見てる気がします、うん、ありがとうございます。気づきですね。
さすがです、ありがとうございます。これちなみに田村さんは ここだとどうお答えになられますか。
忖度っていうのは相手が機嫌が良くなるように振る舞うことでしょ、うん、召喚はイタコだから
イタコです
全然別
なるほど、
うん、なのでやっぱ人って思考の癖ってあるじゃないですか、はい、すごくこう一つ一つの事実を積み上げて物事を理解したい方、まずトップダウンにこうあるべきだって理解したい方、なんか三段論法でとか、うん、これはなんか今一つ思考の癖の話をしましたけど、うんうん、いろんな切り口でやっぱり人って思考や行動の癖があるわけで、その癖をしっかりと理解した上でコミュニケーションを取らないと、伝わるものも伝わらないじゃないですか、うんうんうん、真逆のアプローチから言っても、いやいやそんなこと聞いてないでシャットダウンされたら何も進まないんで、うん、なのでいたこは重要と、うんうん、
なるほど、なるほど。
だけど相手の機嫌が良くなることを言うのは、まあ、全然別の話です、ね、うんうんうん、なので言った子は重要なんじゃないですかね。
言った
子、はい、言った子、言った子うるさいと。
いやいやいや、はい、次の質問またもう一個いただいてます、ラジオネーム、ルールに縛られる中間管理職さん。会社に意思はない、意思がない人に意思決定はできないというお話にハッとさせられました。これあれですね、田村さんがおっしゃってましたね。しかし私の会社には過去の失敗などから意思決定のルールや権限規定が重厚長大になっており、何かを決めるにも膨大なスタンプラリーが必要です。このような過剰な仕組み化が当事者意識を奪っている組織において、一個人の意思を通すにはまず何から始めるべきでしょうかと質問いただきました。これいかがですか、どちらか。
中間管理職さんだから中間管理職なんですよね、この。なるほど。野本から先に喋りますけど、まあその意思を持ってるってことは素晴らしいと思うんですよ、多分。まあこの方がなのか、この方の近くの方がなのか分かんないですけど、この間の話って結局意思決定してるけど意思あんのかよお前らって田村さんは言ってたんだと思うんです。そんな中で、まあそれが合ってるかどうかは分かんないけど、ちゃんと意思があるっていう ことをおっしゃってるのであれば、僕はさっきの質問でもちょっと触れちゃったんであれですけど、根回しをしようですよね。まあ言い方はすごく難しいというか、あの根回しって聞くとね、なんか嫌な感じに聞こえると思うんですけど、その熱意と意思をちゃんとみんなに分かってもらって応援してもらおうではないか、うんうん、
なるほど。
そう、それをじゃあ皆さん呼んで演説しますかっていう、そんなことはなくて、やっぱりその熱って、まあ、ウェブ会議でも伝わるかもしれないですけど、僕はワンノーワンもしくは少人数の対面じゃないとこの熱ってなかなか伝わらないんじゃないかなと思っていて、
なるほど、
ちょっと時間いいですか森さんみたいな、
なるほど、
この次出る倫理の件でそんな持ってくんなよっていう人もいるかもしれないですけど、いやこれはこういう意図がどうしても通したいんですよ。
うん、
まあ、それでダメだったら熱が足りなかったっていう割り切りもね、必要かなとは思うんですけど、やっぱそういうことをやりつつ、なんか健全な根回しをちゃんとしていくことによって応援者もできてくるし、本当にやりたいことがもっと逆に言うと磨かれると思うんですよね。このアイデア、この観点足りないから、ここはクリアしとかないとやばいぞみたいな、
言ってくれますね。
なんかそういうところを惜しまないっていうことが、まあいいことだろうなって思ってきたし、思ってますし、僕もそういうことをやってた時代あったなってちょっと懐かしく思いました。
いやー、これは確かに私ちょっと野本さんと一緒に仕事させていただくことありますが、なんか森さんちょっとって言って、なんか一つのプロジェクトについてのなんか相談を先にしていただいた記憶が蘇り、そしてその後綺麗に動かしてらっしゃったなっていうのもありますね。
まあ根回しの対象だったってことですよね。
そうですね、面白い。なるほど、ありがとうございます。田村さん、これいかがですか？
そうですね、私も去年の春頃に一生懸命あのスタンプラリーをやってましたけど
田村さんがですか？
はい、コナンのスタンプラリー
そっちね、
完遂しました。それは別として、
はい、
この会社のスタンプラリーは2種類、どっちなのかによると思うんですよね。その例えば本当にあのスタンプラリーという表現はともかくとしても、いや一つの規範を通すのに、この事業部にもこの事業部にも、あるいは例えば生産部門のトップにも、ここにもここにも、いろんな人の意見を全部集めて承認をもらわなきゃいけない、こういうスタンプラリーはどこまでが過剰かどうかは分かりませんが、まあ、ある意味健全じゃないですか、だってその人たちが全部 OK っていう素地ができたら動くわけですよ、
はい、
だから逆に言うとそれはスタンプラリーで面倒くさいなと思わずに、それぞれのそのスタンプを押す方のところに行って背景説明をし、納得いただき、アドバイスをもらい、じゃあこれがもし動いた時にはよろしくお願いしますって一人一人握るチャンスじゃないです か、まあ、あんまり面倒くさがらずに、いやなんかもうポンポンとなんか 2,3 人 OK もらったら動かせばいいのに、でもそれって動かないかもしれないですよ逆に。始まったらああだこうだと、いろんな外野が言ってくると、外野と思ってた人が外野じゃなかった、そうなるよりはよほどマシ、これ一個のスタンプラリー、これはね、あのまさに根回しっていう言葉が正しいかどうかは別としてチャンスだと、もう一個の本当に意味のないスタンプラリー、あのひたすら7人ハンコ順番に、あの下から順番にもらっていかなきゃいけないと、別に一番上の人がいいって言えばいいんじゃないのっていうスタンプラリーで、めんどくさいなというのはこれは確かにあるかもしれない、でもそれはものの考えようでいいじゃないですか、そういう人に意思ないから。なんでスタンプ押してもらえばいいんですよ、スタンプポンポンポンポンと押してもらって、一番本当の意思決定者の人とだけちゃんと話をしておけばいいと、もう楽勝じゃないですか、悩む必要ない。だからあの本当の意味があるスタンプラリーは一人一人にちゃんと根回し、そうじゃないスタンプラリーは本当の意思決定者一人に根回しをするということで、このスタンプラリーがいかにいけてないかに悩む暇があったら通すことを考えた方がいいですね。
なるほど、ありがとうございます。これはでもさっきおっしゃってた、やっぱり誰がどんな仕事をしているのか、どういう性格なのかみたいなことをちゃんと理解してる上で進めたら進みがいいっていうか、っていう話に近いなと、
ね、はい、だから変革参謀になる 近道なんじゃないですか。
うん、確かに。
ラッキーと、うん、スタンプラリー地獄の会社にいらっしゃる方はラッキーかもしれないです。
確かに。なるほど、ありがとうございます。すごい面白かったです。あの質問3つ答えさせていただいて、あの何か皆さん あのためになったり学びになったりしたんだったらよかったと思います。またあの引き続きあの質問大募集しておりますので、何かこれでどうなのとか、それって何なのみたいなのがあったらですね、いろんな質問を寄せいただければなと思います。では本日はこちらであの締めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。最後に番組からのお知らせです。変革参謀当事者が語るリアルをまた聞きたいと思った方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。また番組ではお聞きの皆様からの質問疑問感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソード欄の Q&A 画面、番組へのメッセージはこちらから、 Apple Podcast でお聞きの方はレビューを書くからコメント付きでレビューできます。このポッドキャストの書籍、変革参謀当事者が語るリアルが4月23日に発売されます。概要欄のリンクから予約できます。来週も木曜日の朝7時に更新されます。次回も通勤通学や移動のお供に聞いてくれると嬉しいです。お相手はカラビナハート株式会社の森尾平と、
ローランドベルガー田村誠一と
野本周作でした。